本日はイースターのお祝いの日、一年で一番命にあふれる日、それがイースターです。イースターとは2000年前の満月の日に十字架で処刑された救い主イエスが一度死んだのに3日後に神の霊の力が働いてよみがえったという奇跡を指し、これを世界中の教会が祝っています。高校生の時にカナダに留学させてもらいました。イースターの朝、教会に着くとみんなが喜んで挨拶し合っていました。挨拶の言葉はなんとかイースターとかと言って挨拶するものとばかり思い込んでいましたら、挨拶の言葉にはイースターという文字はありませんでした。なんとかして聞き取れたのはクライスト、ライズン、インディードという3つの単語だけでした。その意味はキリストはよみがえった。本当に。これがイースターの朝初めて聞いた英語の挨拶でした。それもそのはず、イースターとはもともと古い英語でエオストレ、春の女神を指した言葉でした。真面目に教会に通っている人たちが、自分たちの大昔の先祖が信じていた異教の神、春の女神を称えるような言葉を避けていたのだろうと思います。さて、2000年前、救い主イエスの復活は人類最初の復活の奇跡でした。主イエスの復活は人類最初の永遠の復活の奇跡でした。そもそも天地創造の始め、神は人を死なないように永遠に生きるように作られました。しかし最初の人アダムが神の言いつけを破り、神に背いたので、これが的外れ、罪と判定されました。そのために神は人を呪い、人は死ぬものとなりました。しかし神には人に死んでもらっては困るといった事情というか愛情がありました。一旦死ぬようになった人間でしたが、その人間を生かすために罪滅ぼしの生贄を神自身がご用意されました。神は自らの完璧さと正しさを貫こうと決心されたから、それを貫くためには人間の罪を裁き、その罪を背負う罪滅ぼしの生贄がどうしても必要でした。神はあくまでも人に完璧な正しさを要求されます。しかし、すべての人が神に背き、的外れ、罪を犯した以上は、それらすべての罪に対して、神は罰を下さなければなりません。的外れを犯した人間たちを救いたければ、神は誰か別の人、それも罪を犯さなかった完璧な人に、その人を身代わりとして一般人の罪をすべてその人の上に罰として注がなければなりませんでした。それが2000年前の満月の日に十字架で処刑された救い主イエスだったのです。神は愚かな人間を救うため、ご自身の完璧な息子を処刑することで、罪の許し、 贖い、完璧な身代わりの死を達成されました。そのように大役を果たした一人子イエス、すっぱだはかで十字架にかかり血を流して死んだイエスを、神は死んだまま腐らせるわけにはいきませんでした。墓の中からよみがえらせたのです。ヨハネ福音書20章に詳しく書かれています。十字架で身代わりの死を遂げるという自己犠牲の働き、罪滅ぼしの御業に自分の人生をかけよう、その話に乗ろうと決めた人に、神は永遠の命を与えると約束されました。地上で罪を犯して死んでも、死後神は永遠の御国でその人を生かしてくださいます。これがキリスト教の真髄です。神がなされた働き、それを信じれば命をくださる、罪を許す、そういう約束に乗ろうと決めた人を神は救い出し、命を与えられるのです。今世界中でコロナウイルスが流行っています。東京都の感染者数は3月10日の1日に確認できただけでも、当時は3名でした。累計で67名に過ぎませんでしたが、1ヶ月後の4月10日には1日に189名もの感染者が確認され、累計では1705名にも上りました。昨日4月11日は1日で197名新しい感染者が見出され、とどまることを知りません。収束までにはまだ何年もかかることでしょう。コロナウイルスとは一本差の一本の鎖の RNA リボ核酸でできています。突然変異を繰り返しながら、より強力になって人殺しを続けています。通常この種のウイルスの突然変異には2ヶ月の時間があれば十分だということですが、中国で発生が確認されてからすでにその2倍の4ヶ月を経過しています。ウイルスはより毒性が高く、感染力のより強いものになって世界中を襲っています。中国で初めに見出されたコロナウイルスは比較すれば弱いものでしたけれども、中国を出てヨーロッパを襲ったウイルスはより毒性の強いものに変わり果てていました。悪いことにアメリカ合衆国では初期の中国から入ってきたウイルスと、ヨーロッパに入ってもっと強くなったウイルスの両方が合衆国に入って、互いに交雑しながら猛威を振るっているところです。日本国内にはこれら3つが捜索して入ってきています。まず初期の中国から来た比較的弱いウイルス、次にヨーロッパからの帰国者らが持って帰ってきた毒性の強いウイルス、そして最後にアメリカからの帰国者らが持ってきた中国の弱いウイルスとヨーロッパの強いウイルスが複雑に絡み合った、さらに手強いと思われるアメリカからのウイルス、この3つが日本国内において錯綜しています。そんなことでモスクワがやっているように、東京都の都市封鎖、あるいは23区それぞれの分断くらいのことをしないと、もう蔓延を防ぐことはできないだろう、そんなふうにも考えられ始めています。医療現場は悲鳴を上げてから久しくなっています。埼玉県では 昨日までの感染者数は338名。大野知事が頑張りましたけれども、どんなに頑張っても感染者を収容できるベッドが埼玉県にはまだ47床しかないということが昨日判明しました。感染者を収容できないという意味での医療崩壊は県内ですでに始まっています。日本国政府のスローガンは3密を避けようというものです。密閉された場所に人が密集し密接な関係を持つキャバクラで実現しているようなこれら3つの悪条件の重なりを避けようという話です。しかしその程度では感染が避けられないということはみんなが分かっています。抑え込みに成功した台湾からの初期の情報では、物に付着したウイルスは1週間生き続けるといいます。エレベーターのボタンやドアノブ、小銭などになどに感染者が素手で触れ、それらに1週間以内に触れ、私たちが触れるだけで強烈なコロナウイルスが自分のものになってしまうという現実があります。縁にウイルスがついたコップで飲み物を飲むと、ほぼ間違いなく自分もコロナウイルスに感染することでしょう。外出や外食のリスクはここにあります。ヨーロッパでは各国が都市封鎖に踏み切っていますけれども、北欧スウェーデンでは学校の休校やお店の休業措置をしない、都市封鎖もしない、社会的距離を取れば十分という政策を打っていました。周辺諸国や国内野党の批判を受け流して日本と同じように穏やかな政策を打ちました。その結果、コロナ感染による死者は3月30日から急増し、ここ5日間だけを見ると死者が75名を超える状態が毎日続いています。スウェーデンの人口は1000万人です。75名を超えたという規模は日本の人口で考えますと、日本で毎日1000人がコロナウイルス感染で亡くなるのと同じ規模の状態です。スウェーデンではすでに100万人が感染しているだろう、4月末までには最大500万人が感染するだろうと現地ストックホルム大学の教授が指摘しています。同様に都市封鎖もせずお店も開いている日本では、コロナウイルスによる1日の死者はいまだに10名を超えたことがありません。公式発表で感染者数は6000人、死者数が100名、計算すると致死率は 1.66% になります。しかしこれは現実よりも非常に高い数字になっていると言われています。日本では軽症の場合、検査さえも受けられないからです。それで実際にはかなりの人がコロナウイルスに感染していると言われています。仮に10倍と見積もって6万人がすでに感染したと考えると、なんとコロナウイルスにかかって死ぬのは1000人に2人ぐらいという計算になります。これは驚異的な数値です。どうして致死率がこんなに低いのか、国民のほとんどが1歳までに BCG の予防接種をしていることと関連するという仮説が医師の間でもだんだんと支持されるようになってきました。ご存知の通り、 BCG 予防接種とは牛から作った毒性のない結核菌を少量皮膚の下に注射することで体の中の白血球を刺激するという作業です。大宮で開業する泌尿器科の医師の話では、初期の膀胱がんを患った患者に対して膀胱の中に少量の BCG を入れるという作業をするそうです。すると膀胱の白血球が刺激され、がん再発を予防できる ということで、それが実際に行われているということでした。がん細胞というのは健康な人の体の中でも毎日何百と現れるものです。それを白血球などの免疫細胞が食べてくれるから、殺してくれるから、私たちはがんにかからないで過ごすことができています。しかし働きすぎたり、心配しすぎたり、タバコを吸ったり、お酒を飲んだり、また携帯電話を胸ポケットに収めたまま過ごしたりすることで、部分的にもしくは体全体で免疫力が下がるということを何日もまた何週間も続けてしまうということがあります。そんな時は体内の免疫システムががん細胞を殺しきれなくなって、がんは発生します。 BCG の予防接種が免疫力を高めている、みんなが BCG の予防接種を受けている、それによってコロナウイルスによる致死率が下がっているだろうという仮説がにわかに支持され始めています。感染者数が15万人を超え、その数をもって世界第2位のスペインでは BCG の接種は義務付けられていません。それに対して西隣のポルトガルは義務付けられています。スペインのコロナウイルスによる死者は1万6千人を超えていますけれども、ポルトガルの死者はたった470人です。人口100万人あたりのコロナ感染による死者数で比較したいと思います。スペインは人口100万人あたり352人が亡くなっているのに対して、西隣のポルトガルでは46名しか亡くなっていません。一桁違います。日本は人口100万人あたりのコロナウイルスによる死者はたった 0.8 人です。繰り返します。人口100万人あたりのコロナによる死者は、 BCG 接種をしていないスペインで352人、している隣のポルトガルでは46人、同様にしている日本では 0.8 人です。日本では感染者数がまだ少ないという事情もあって、死者数が非常に少なくなっています。3桁の差があるというのは科学的説明がつきにくいものです。大きな国で100万人あたりの死者が1を切っているのは、極端に厳しい都市封鎖を実施しているロシアとインドです。それぞれ 0.7 名また 0.2 名という数字になっています。完璧に緩い政策をしている日本が 0.8 名です。同じような政策を打ったスウェーデンは88名です。日本とスウェーデンの間には100倍近い開きがあります。日本が目に見えない何者かに守られているというふうに言えるように感じています。免疫力の観点から言うと、20代30代よりも70代80代のご高齢の方々の方が免疫力は弱くなっていると思います。糖尿病、心臓病、喘息といった基礎疾患を持っている方々の方が、健康な方々よりも免疫力は低くなっています。また危機を乗り越えようと毎日無理をして働いている方々、特に医療崩壊を防ごうと毎日猛烈に働く医療従事者の免疫力は、もしかしたら劇的に低下しているかもしれません。この時期は何をするにも無理をして頑張るとコロナウイルスにかかった時に重症化しやすくなります。私たちは感染を避ける行動を取ることだけでなく、同時に免疫力低下を避ける行動を取ることが必要です。コロナウイルス感染による死はインフルエンザ感染による死と同じメカニズムをたどると分かっています。ウイルスが凶暴になって暴れまくって人が死ぬのではありません。毒性の高まったウイルスに対して人間の免疫システム、すなわちマクロファージや白血球といった活性酵素が猛烈に攻撃を仕掛けます。この攻撃のあまりの激しさによって自分の体の臓器がおかしくなり 死に至るというのです。重症化し肺がダメになって人工呼吸器をつけた患者のうち、回復してそれを取り外せた人はいないとアメリカの日本人医師は言っています。重症化しなければ効く薬もあるが、一旦重症化したら打つ手がなくなるという病気です。若い方々は患っても重症化させないように規則正しい生活をすることが大事です。そして心を癒され命あふれる生活をすることが大事です。心を癒され命あふれる生活は聖書に書かれた主イエスの教えに従うことによって実現することができます。免疫力を高めておくことが感染を避けることの次に全てに勝って優先することだろうと思います。先週総理大臣からやっと緊急事態宣言が出たので、昨日の朝教会員の方々には今日の礼拝からは休んでいいですよ、いや休んだ方がいいのですよという話をしました。教会員の方々の中心は60代後半以上、特に70代の方々が多い上に、すでに免疫力が低下した方々、基礎疾患をお持ちの方々が少なくないからです。お伝えしたら皆さん喜んで家に留まる方を選ばれたようです。しかし世界のキリスト教会は申命記8章の、これ人はパンのみにて生くるものにあらず、人はエホバの口よりいずる言葉によりて生くるものなりという御言葉を本気で信じています。人はご飯だけで生きられるのではない、人は天地を作られた神の口から出た愛の教え、命への招きの言葉を耳にして初めて命あふれる素敵な生き方ができるようになる、そのように教会は理解しています。それで今日のような危ない状況に陥ったとしても、仮に教会員の方々がみんな休まれたとしても、礼拝だけは取り行い、説教の録音を公開しようとしています。特に今週からは受付担当者もなく、司会者もなく、修法もなく、総学者もいなくても大丈夫な簡単な礼拝を細々と続けようと決心しました。このようにコロナウイルスに感染するかもしれないという危険な状況で、今日は礼拝を守っています。もし今朝間違って教会に来てしまったという方がいらっしゃいましたら、遠慮せずにお帰りください。説教は創価教会のホームページで聞くことができます。戦後の日本で今年2020年ほど生きること死ぬことの問題が身近に感じられる時はないだろうと思います。やはり人間の命は、その人がお金持ちであろうがなかろうが、その人が勉強できようができまいが、本人が自分の顔が良いと思うまいが、そんなことには関係なく、人間の命というのはかけがえがなく尊いものであると誰もが今感じています。みんなが一様に死の危険にさらされている今、救い主の十字架の処刑からのよみがえりという奇跡は一層輝いて見えています。仮にコロナウイルスで自分が、親が、友人が死んだとしても、私たちにはイエス様がくださる新しい命があると希望を持って生きていくことができます。今朝はこれを共に学びたいと思います。繰り返しますが、キリスト教の真髄は、地上で罪を犯し、的外れな生き方をして死んだとしても、死後に天地を作られた神が、永遠の御国で私たちをよみがえらせてくださるという約束にあります。この約束の実現は、自分が何かとんでもない努力をすることで実現するものでもなく、また何らかのプラス思考をすることで実現するものでもありません。ただ単に 救い主イエス様がしてくださった十字架での罪滅ぼしに全幅の信頼を寄せることで実現します。国内の仏教や修験道は救いや悟りに人間の努力を求めますけれども、キリスト教では罪人である私たちの努力は全く無力であると教えます。どんなに頑張っても救いを自分の力で獲得することはできません。ただ単に神に、救い主イエスにすがることだけが命への道を開くと聖書は教えています。自力救済は不能ですから、完璧な他力本願の宗教、それがキリスト教です。しかしこのような話は、異次元にいらっしゃる神様が愛する人たちに教えてくださった話、地球上ではありえない、人間の常識では理解できないような話です。しかしこの話は体で体験してみると、なるほどと理解できるようになるものです。体で体験するというのは、神様の霊が自分の体に入って的外れな罪を犯したいという気持ちが薄まっていく体験、神の霊が自分に触れて、神の霊が自分に触れて神様の愛に触れたと実感して涙する体験、神様の招き導きに従う生き方の中でさまざまな奇跡を体験すること、神の御言葉を聞きながら人生を通して神の真実さ、神の約束の確かさを学び取っていく、それがクリスチャンライフです。こうして神様のくださった約束に人生をかけるようになった人は、神の約束の深い意味を体験的に学んでいくのです。神様のために犠牲を払えば払うほど神様を深くできるようになります。すなわちキリスト教は、頭だけで理解しようとしてもその深みに触れることができないという体験的な宗教なのです。今朝の聖書箇所ヨハネ福音書11章は、救い主イエスの働きを支えるためにたくさんの犠牲を払ってきた家族に奇跡が起こったという話です。この家族2人の姉妹は、救い主イエスと大勢のお弟子さんたちが都エルサレムにお越しになるときに食事を提供したり宿泊場所を提供したりされたような姉妹でした。ルカ福音書10章の終わり、マリアとマルタ、すなわち立ち働くマルタと話を聞くだけのマリアという形で、話がこの話を、この姉妹のことをご存知である方もいらっしゃると思います。この姉妹には兄か弟か分かりませんが男兄弟がいて、ヨハネ11章の段階では病気を患っていました。大昔のウイルスにかかっていたのかもしれません。ところがだんだんと病状が重くなっていったので、使いをイエス様に送って助けを求めましたが、イエス様はのんびり構えて急がれることがありませんでした。その結果、兄弟ラザロは死んでしまったのです。徒歩でたった30分の距離をわざわざ何日もかけてイエス様は移動されて、やっとこの姉妹のもとに来られました。それは人間の目から見ればある意味、イエス様の失敗によって最悪の結末を迎えてしまったと言えなくもない状況でした。しかし主イエスは、これは神の栄光のためだとおっしゃって譲られませんでした。 主イエスは悪くなっていく状況を見つめるのではありませんでした。天国にいらっしゃる父なる神様を見上げて、神様のご計画がどのようなものかということに目を留めていらっしゃいました。それで何日もかけてやっとたどり着いた、死後にたどり着いたというわけだったのです。私たちはどうでしょうか。自分たち人間の都合だけで全てを判断しようとしていないでしょうか。神様が今の私たちが置かれた状況にどんな計画をお持ちなのかについて思いを馳せるということをされたことがありますでしょうか。世界の歴史を動かしているのは天地を作られた神様ご自身です。その方の祝福に頼っていくことができなければ、生きていくことができなければ人生は実り大きいものにはなりません。もし神のご計画について無感覚であるならば、すべてを自分の努力で切り開いていかなければなりません。しかしもしその努力の、自分で切り開こうとしている努力の方向が神様のご計画と相入れないものであったなら、どんなに努力を積み重ねたとしても優れた結果を生むことは非常に稀だろうと思います。ですから不測の事態に遭遇しても私たちは決して慌ててはなりません。人間の常識を離れ、自分の経験則を超越して、天地を作られた神様が何をされようとしているのかを見極めることで、私たちは神様の作り出される歴史の波に乗ることができるようになります。繰り返しますが、人生とは自らの努力で切り開くものではない、神の祝福と奇跡によって人生を実り豊かにしていく、それがキリスト教会での人生の理解です。方向性を誤ったら、どんなにいいことをしても、どんなに頑張っても報われることは少ないでしょう。天地を作られた神と方向性を合わせる、それが命あふれる、心癒される人生の歩み方の秘訣です。さて、ヨハネ11章、この時の神様の方向性は23節、あなたの兄弟は復活するという言葉で示されていました。ラザロはまず死ななければならなかったのです。そして主イエスは25節でさらに次のように言われました。明治時代の文語訳では次のように書かれています。我はよみがえりなり、命なり、我を信ずる者は死ぬとも生きん。我はよみがえりなり、命なり、我を信ずる者は死ぬとも生きん。イエス様が自分のために罪滅ぼしをしてくださり、イエス様によって永遠の命を得ると固く信じて疑わない人は、地上の人生では死んだとしても死後の世界で、来世で復活して永遠の命を得るのだ。そのようにイエス様は教えてくださっています。私たちが仮にコロナウイルスに感染して地上での生涯を終えるという結末を仮に迎えたとしても心配することはありません。今救い主イエスにすがるならば、死後永遠の御国で莫大な祝福を手に入れることができます。キリスト教会が世界でお伝えしている福音、主イエスの罪の許しによる新しい命は、それを耳にして信じた者に希望を与え、地上での生涯を豊かな神の命にあふれたものに変えていきます。主イエスにすがればすがるだけ、神の恵みと憐れみはその人の上に満ちあふれます。世界では多くの人たちが自分の目に見えることだけを見て振り回されて人生を浪費 しがちです。しかし救い主イエスに囚われた人たちは、神のご計画に合わせて自分の人生を軌道修正していきます。その軌道修正の過程で、天地創造の神から想像を絶する祝福をもらうことがあります。そして今のようなコロナウイルス蔓延の中にあっても、愛と希望にあふれた毎日を過ごすことができるようになります。なぜなら、主イエスはよみがえりであり、命であり、主イエスを信ずる者は死んでも生きるからです。天地創造の神は私たちがこの地上で快適に過ごすことよりも、私たちが死後に永遠の御国で神の祝福を豊かに手にすることの方に大きな関心を抱いていらっしゃいます。地上では忍耐し、天国の前味を味わいながら、目に見えない実りを豊かに結びつつ、その実りを死後、天国永遠の御国で収穫する。そのことに神様はとても大きな関心を抱いていらっしゃいます。2000年前のイースター、都エルサレムにおいて、主イエスは神の力によって人類初めての永遠の復活を成し遂げられました。それによって、死後には長い長い永遠の世界があるということを私たちに証明してくださいました。私たち人生の中心は80年、90年、100年で終わるこの地上の生涯にあるのではなく、かの世界、来世、永遠の御国にこそ人生の中心がある。そのように主イエスの復活は私たちに教えてくださっています。このようなことを素直に信じて期待する者に、神は答えてくださり、本人の努力は行いとは無関係に救いをくださ、その方に与えてくださるのです。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。世界中がウイルスによって悲鳴を上げている中で、御子イエス・キリストの復活の奇跡の事実は燦然と輝いて見えます。私たちはそれぞれが方向を見誤り自分勝手な方向に進んで人生を浪費した経験があります。実り少ない生き方を悔い改めて主イエスに従う生き方を教えられ、少しずつ少しずつ人生の軌道修正を図って今日に至りました。どうぞあなたが、あなたの霊が私たちを今日も捉え、復活のイエス様に従う歩みを続けさせてください。仮にウイルスにかかったとしても、永遠の御国であなたから新しい命、復活を得ることができると確信を私たちに与えてください。不安の中にある方々に希望を与えてください。そして今生きている私たちの歩みがあなたにますます喜ばれるものとなりますように。あらゆる罪を犯したいという気持ちを私たちから取り去ってくださり、イエスの霊が私たちの心の中に入って、その霊が私たちの思いを支配するようにしてください。危険の中にある方々に、イエス様に従う道をどうぞお示しください。特に医療従事者におかれましては、休息、安息が与えられ、あなたからいただく喜び、希望、愛を胸にすることができるように助けてください。また世界の医療現場を支える医療機器メーカー、薬品メーカー、さまざまな 医療の現場の支援者を特に顧みてください。これまで世界の各国はいがみ合いながら過ごすという局面がいくつもありましたけれども、ウイルスという共同の敵を克服するために世界各国が力を合わせて足並みを揃えて対処することができますように、各国の為政者にあなたの知恵と力をお与えください。またイエス様を先に信じた私たちがあなたからいただいた希望の約束を日々出会う方々に分かち合うことができますように、尊き主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。